足を組まないで数十歩と。
おはようございます。50代でベストボディジャパン日本一を目指す美容師カナダと申します。今日はダイエットでトレーニングをするなら一生続けられる内容をやりましょうというテーマでお話をしようと思います。このチャンネルは3ヶ月で12キロのダイエットに成功した僕が大人の健康美やベストボディジャパンへの挑戦のお話をするチャンネルです。はい、ダイエットをするなら、ダイエットでトレーニングをするなら一生続けられるものをやりましょうというのが今日のテーマですね。ダイエットってもいろいろあると思いますね。食事の管理とかいろんなことが、大体主に食事と運動がだと思うんですけど、食事だけでやる場合もあるし、そこに運動を入れて、これはトレーニング、筋トレみたいなものであったりとか、ちょっとこう走ったりとかウォーキングしたりとか有酸素の運動したりとかいろいろあると思うんですけど、基本的にこれは何をやったらいいかって話で、その運動をやる場合はその今 やろうとしている運動が一生続けられるかどうかっていうところで決めた方がいいんじゃないかなと思うんですね。で、例えば何か最初張り切ってというか、じゃあ痩せようと思って夏まで痩せようとか、なんかちょっとこう気合が入った時に何かにこう触発されて痩せようと思って運動やるじゃないですか、始めるじゃないですか。その時に頑張りすぎてしまって、例えばじゃあ1日2時間やろうって気合入れて始めた時に、結局2時間だと続かなかったりするだと意味がないと思うんですよ。結局ダイエットを失敗してる人って僕が聞く限り多いのがやっぱり継続はできないですよね。やめてしまったらまた太ってしまったっていうことが多いので、続けられることを淡々とやっていくのがいいんじゃないかなと思います。例外はあると思いますね。例えば、僕もそうです。僕も大会に出る、ベストボディジャパンに出るっていう目標があるので、これはそのダイエットとかそういうことよりもそこに対して照準を合わせるっていうことになると、これは別に一生続けられるというよりは、今はベストボディジャパンの出場、そこで成績結果を出すっていうことが目標になっているから、それは一生別に続けられる内容というよりはそこで結果を出すための内容をやるわけですよ。だから僕は今1日1時間を収録やってますね、トレーニングを、で結構ハードにやってたりするんですけど、あとはイベントごとがあったりとか、そうですね、結婚式があってドレスを着るから、このドレスを着る時までに何キロ痩せたいとか、こういう場合はそこまで続けば一旦はそれでいいですよね、そういうのは例外です。だけど、自分の体を変えたいとか変えてそれを維持したいっていうことになると、やっぱ基本的にそれをもう続けられるものを習慣にして続ける方がいいですね、そこを考えてその何をやるって決めた方がいいんじゃないかなと思います。僕は自分自身去年結構その短期間で大幅ダイエットをしてボディメイクをやったんですけど、これはねすごくやってよかったんですよ。だけど今後、例えば今はちょっと僕もダイエットの指導とかさせていただいてるんです、いただき始めたんですけど、ダイエットし始めたんですけど、基本的にはやっぱりそういう短期間でどうこうっていうよりは習慣を変えてしまって太りにくい体に持っていく、で習慣を変えてその習慣で、健康的な生活を送るっていうことが多分一番ベストなんですよね。結果それが太らなかったり痩せたりっていうのがベストで、なんかあまり短期間でこうガーッてやるのはよっぽどそれ意志が強ければそのまま続けられると思うし、僕みたいにこう目標ができたりするといいんですけど、何もなかったりするとそのちょっとこうフェードアウトして、だんだん緩んできてまた戻っちゃうってことあると思うので、基本的にやっぱりやることっていうのは食事、適正な食事の、自分の食事の量、量っていうのは、量だけじゃなくてその内容もですよね、質というか、単に少なければいいわけでもないですし、多ければ、多いのはもちろんダメだけど少なければいいわけじゃない。あとは適正のその必要の、摂取カロリーの数字は合っていても、トータルが合っていても内訳がちょっと違ってたりすると良くないですよね。でこの辺も内訳もバランスよく取れるっていう、これがもう習慣化してしまえば苦じゃないんですよね。僕はもう今習慣化してしまったので、朝昼はほぼ同じようなものを食べて、で夜はいろんなものを食べて、場合によっては間食もすることもあるけど、それが大体じゃあこの間食をした時にどのぐらい自分がその必要 理想のカロリーをオーバーするかっていうのも大抵自分で分かるようになってきたので、自分のことに関して習慣化しちゃってるんですよ。だからこうなれば食事の面はよっぽど大丈夫で、別に暴飲暴食とは、暴飲暴食はしないですけど、例えば飲み会があったりとか家族で食事に行ったりとか妻とランチに行ったりとかって、まあ、休みの日はあるので、こういう時に、まあ、それはそれでなんかあまりそこまでその時にストイックに、いや僕はこういうことやってるんでみたいなことで食べないとか飲まないっていうのもつまらないですし、まあ、場もしらけますよね。だからそれは全然僕はしないんですけど、でも基本的なその日常を把握しているとそういう時に、あ今日はもう気にしない日にしようっていうのも自分でね分かるんですよね。分かる。それをした時にじゃあ明日からまたこうやって戻せばいいっていう感覚が分かってくるので、うん、あのねそれがやっぱりそうなる習慣になるといいですね。であと習慣になってたまにそれをすると実は結構お腹を壊すっていうか、これ僕結構あるんですけど、一定の日常的にすごくこうバランスよく、なんかちゃんと一定の量というか食事をしているとちょっと間食を多くしちゃった時にお腹が下したりするんですよ。だからなんかその敏感になっていて、だからなんか変にその昔みたいに食べたいんだけど甘いもの食べたいけど食べ過ぎたらちょっと良くないっていうこうなるっていうのが分かってきて、だからその辺も自然と減ってくるんですよね、はい、だからそれもなんか習慣化するメリットかなと思うので、まず食事を習慣化するっていうのが大事で、あとその運動の部分っていうのはその一生続けられるっていうものは一定の筋肉量をちゃんと維持ができる運動をした方がいいんですよね。そう、運動なら何でもいいわけじゃなくて、カロリー消費すればいいわけじゃなくて、これはなんか年齢が上がれば上がるほどだと思うんですよ、うん、僕今もうすぐ50、来年50になるので、その、まあ、40代50代あたりから上っていうのはもう40代過ぎたぐらいから筋肉の量ってもう減る一方じゃないですか、うん、そしたら代謝がどんどん落ちていって、もうそれだけでも太りやすい体になっていくので、その筋肉の量を維持できるような運動っていうのを続けた方がいいんですね。だからそれはもう日常的に習慣、それも習慣にして、別に筋肉とかってすごい増やすとかじゃなければ、じゃめちゃくちゃダンベル使ったりとかああいうものを加重してやるっていうことをしなくても、まあ、ある程度その自重ぐらいでも全然いけると思うんですよ。でそういうのを習慣化して筋肉を維持するっていう、まあ、もちろんそこからボディメイク的になんか大きくしたい、要は胸筋を大胸筋を大きくしたいとか、じゃあね僕みたいにコンテストに出るから筋肉のがどうこうってなってくると、それはなんかまた もちろんハードなトレーニング必要になると思うんですよ、うん、思うけど、普通にこう健康的に暮らすっていう意味ではそこまでハードなことしなくても日常的に習慣にしてやっていけばいいので、まあ、それで筋肉を維持する。で筋肉を維持して代謝をある程度の一定の代謝を維持して、で食事も一定のものを一定の量を食べるっていうことをやっていけば、まあ、そんなにその中年太りみたいなことにならないですし、うん、まあ、何よりも見た目以上に健康とか健康意識が高まるので、結局そのダイエット、僕はそうだったんですけど、ダイエットは見た目美容目線から入って結果健康な生活が手に入る。で、まあ、健康になればとか健康じゃなければ美容もできない、美容もそこまで頭が回らないですし、もちろんお仕事もできないし子供とも遊べないし、ね、そういうこともやっぱり健康第一って言葉ではよく聞きますけど、まあ、まさにそれは本当にそれはもうその通りというか、すごくそうだなと思うし、あと今ってその寿命が長いじゃないですか、ね、よく人生100年時代とか言いますけど、例えば100年じゃないにしても、まあ、僕らが子供の頃のそうですね、60代とか70代ってもうおじいちゃんおばあちゃんだったと思うんですよ。もう見た目も行動も、まあ、仕事も定年して、ね、こう家でのんびりしてるのがその世代っていう、僕のおじいちゃんおばあちゃんもそうでしたけど、うん、でじゃあ今の現代の60代70代どうかっていうと、まあそういう人もいるかもしれないけど、基本的にだいぶ違いますよね、イメージ。僕のお客様でも60代70代の方いっぱいいるけど、なんか普通に現役でまあ、お仕事もされてる方もいるし、まあ、お仕事をしていなくても主婦の方でもなんか趣味とかでいろんなことを活動的にやっていたりとか、話をしてるだけの感覚で言うと、まあ、なんか本当に40代とか50代のあたりちょっと全く変わんないんですよ、うん、でそうするとファッションとか髪型とかも なんだろう、若いというか意識が若いので、昔だったら昔の僕ら子供の時の60代70代の、まあ、イメージですよ。イメージこう縁側でのんびりしてるのはお茶飲んでるおじいちゃんおばあちゃんとかだったら、まあ、髪型洋服ってそんなに正直な話そこまで意識してなかったと思うけど、今の60代70代はそんな縁側でのんびりとかってタイプじゃない人が多いので、まあ、人と会うことも多いでしょうし、結構じゃあちゃんと身だしなみもちゃんとしてたりとかおしゃれもしていたりとか、まだまだこう自分に似合うものを追求してたりするじゃないですか。当然お肌のケアもしているし、まあ、だけど、そこは若い、意識も若いけど体のフォルムだけが年を取っていくっていう人いっぱいいるんですよ。そういう人の方も多いと思うんですね。でこれはもちろん猫背になっていく、姿勢が悪くなっていくっていうことなんだけど、結局これって筋肉量の話だと思うんですね。筋肉量が減ってくるからちゃんとした維持、立ってる姿も維持できないとか、ちゃんと座れないとか、なんかこうだんだん体が歪んでいくとかで、どんどんまたさらに悪循環に陥って、歪んだから変な筋肉を使って、そこからちゃんとした筋肉使わないようになるからさらに歪んでいくって、またどんどんその悪循環になってくる。でもう結果本当にフォルムだけ見たらおじいちゃんおばあちゃんになっちゃうんですよね、うん、だからなんかせっかくやりたいことがあって、人生を今はもう60代70代でまだまだ楽しんでる世代なので、この時にやっぱり健康、そのフォルム、体のフォルムをちゃんと維持できる健康的な見た目っていうのはやっぱあった方がいいし、見た目だけじゃなくてそれによって実際にその健康面も変わってきますよね、うん、筋肉がなければ腰痛とかも起こるだろうし、あと一番多いのはやっぱ膝が痛いっていうね、こうね、60代70代の方本当に多いんで、でもひどい人だと70代後半になってきてもちょっと歩くのもって言って、うちのお客様とかでももう歩けないから美容院に来れないっていう人ね、結構いますよ。何人か聞いた、実際聞きましたけど。だからそういうことってやっぱりせっかくこういうふうにね、何歳まででも楽しめる今世の中だと思うので、まあ、そんな中でその健康を害してっていうのはもったいないので、まあ、そういう意味でそうやって食事の習慣と、ちょっとした運動の習慣っていうのをもうまあ今40代とか50代とかそのうちのにその間、その年齢のうちに身につけておくのって、その後のこう人生めちゃくちゃ変わってくんじゃないかなと思うので、はい、まあ、僕がまさに去年の1年間でガラッと自分の意識が変わったっていうのが、まあ、一番これが僕は今こういう発信をしている一番大きな理由なんですけど、はい、なので、まあ、そんな中での運動っていうのは今日言いたかったのは、まあ、無理にこう無理にというか張り切って最初に飛ばしてやめちゃうっていうんじゃなくて、これを一生続けられるなって思うことをちゃんと淡々とやっていく、習慣にしていくっていうのが大事なんじゃないかなと思います。はい、最後まで聞いていただきありがとうございます。